皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月21日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、ウィキリークスから見えてくる世界です。皆さんご存知の通りですね、ウィキリークス、いろいろとアメリカの外交電報など最近公表しておりますね。毎日少しずつこれ出てくるんです。ですからまだ、全部で25万点あると言っても、まあ、1800点ぐらいしか出てないんですけども、これなんか明らかにこう、選んでますよね。なんかこの意味ある電報をですね、この25万通、こう、多分全部読んだんでしょ。で、その中からですね、こう、ピックアップして出してますんで、で、しかもその、ところどころ人の名前とか消してあるところがあってですね、まあなんかその、いろいろと、不都合なことがあるんでしょうね。しかし、これで、これやっぱすごい情報だと思いますのは、ここからやっぱりいろんなことが見えてくるんだと思うんですね。まあ、そういうことについては、日本の新聞はほとんど書いてませんけども、まあ、外国の新聞はですね、かなりこう、詳細に書いておりまして、まず一つ言えることは、やっぱりそのアメリカの、まあ、言ってみれば孫悟空の如意棒がですね、機能しなくなってるってことですね。とにかく至るところでですね、アメリカの言う通り、なんか物事が動かないってことがはっきり見えてきたんじゃないんでしょうか。テロとの戦いなどを一つとってもですね、ヨーロッパもそれぞれ思惑が違いますし、中国なんかも違いますしね、なんかその非常にこの苦慮している様子がですね、ありありと見えてくるんですね。それからやっぱりその一番衝撃的なものの一つはアラブ諸国のことですね。アラブ諸国はなんだかんだ言いながらイスラムの国々でありながらもイスラエルを支援してるんですね。で、イランが怖くてしょうがない、ですから、まあ、イスラエルも早くアメリカにですね、攻撃しようとせついてるんですが、サウジはじめとしたですね、そのアラブ諸国も一緒にこの接いてんですね。あるいはなんかそのレバノンに対する攻撃についてもですね、レバノンのキリスト教地域は攻撃しないとかね、そんなことをこの、まあ、パレスチナ側のアッバスたちとですね、イスラエルがこの協議してるとかね、レバノンとイスラエルが協議してるとか、まあ、そんな、まあ、裏切りですよね。そんな話も出てきていまして、なんかこの、二枚舌外交っていうのがですね、本当にこの破綻したなっていう感じがね、非常に強くしますね。まあ、考えてみると、97年にアジア危機があって、で、98年にロシア危機がありましたね。本当はあそこからこっちっていうのは、なんか世界ってやっぱりまともに動いてなかったんじゃないんでしょうかね。2000年、2001年にワシントンでもですね、当時のアメリカ大統領府でも、そのバブルの崩壊が始まっちゃったとアメリカで大変なことになったと議論を当時間違いなくしていたわけ で、あの頃ですね、日本にあの例の CIA のレポートが突きつけられて、日本の金融機関の連中とヤクザがですね、こんな風につるんでると実名で調べ上げたレポート、あれ90年代ずっと連中作ってましたから、あれがこう示されたのは2000年代のごく初めですよね。で、あそこからなんかやっぱり脅かされて手握ったんでしょうね。だからアメリカと日本の金融機関と日本の暴力団がみんな手を握ったってことなんだと思うんですね。まあそういうことがあって、だから以後そういう話で出てこなくなって、まあ一体となってなんかこう表に出せないようなことをしながらですね、運営してきたというのがこの10年間の、まあ十数年の世界の流れだったということだと思うんですね。例の911テロ以降の時代っていうのは、ですからこうやってアメリカがですね、恐怖を盾に世界中を脅かしまくって、で、まさにアラブ諸国が典型ですよね。アラブ諸国が典型で、その、恐怖で踊っちゃった連中がですね、まあアメリカにくっついてくる。まあそこを上手にアメリカ利用しようとやってた。しかしなんかもうそのアメリカのですね、思惑もみんなこうバレバレになっちゃって、通用しなくなっちゃったっていうのが、今の状況なんじゃないんでしょうかね。で、ブラジルとかですね、結構たくましいですね、見ていると。公表されてないいろんな事件が結構あるんですね。電報に出てきますけどもね。ブラジルは最近確か、パレスチナを国家として認定するとか言いましたよね。イスラエルはなんかびっくり仰天してると思うんですけども。だからこう、キューバのカストロ以下ですね、中南米っていうのは明らかにこの反米ですね、 アメリカのその自由主義経済に対抗する、まあ、もう一つの経済体制を目指す方向性がはっきり見えていて、その中ではやっぱアンチイスラエルですね。だから、その、ブラジルなんかは、イランの核をめぐりましては、あそこと、トルコと一緒にですね、まあ、イランとの仲介を図るなんてこともやってますから、まあ、かなり積極的にですね、この北半球のことに関与しているという様子がよくわかりますね。その、電報を読んでるとつくづくこうわかる、感じるんですけども、やっぱ外交の舞台ですから、この頭ごなしになんか物言ったりっていうことは普通はあんまりやらないんですよね。で、意見のすり合わせっていうのをやって、こっちアメリカが例えばこう思う、そういうことに対して向こうはどう思うかと。まあそういうこの意見のすり合わせをやっていくわけですね。同時にその、やっぱりそのアメリカ人とかイギリス人とかアングロサクソンの連中っていうのは、この観察眼が非常に鋭いんですね。あのメディアなんかでもアメリカとかそのイギリスの新聞ってやっぱり読んでいて面白いですよね。こうなんか冷静にこのものを見る力っていうのは、あの鳥の目を持って上からこう全体をこう俯瞰する力っていうのは、あれは相当やっぱり強い、まあ、優秀だと言わざるを得ないですね。だから彼らがこういろんなものを物事をこう観察してでまとめてる様子っていうのは非常に参考になりますね。例えばもう今やロシアはもちろんのこと、旧ソビエトの共和国なんていうのももうみんななんかその経済とあの政治が結びついちゃって、もうとにかく国のトップっていうのは自分の金儲けのことしかこれ考えていないんですね。あれトルクメニスタンの話が出てたかな、なんかそのロシアの会社から注文を取ったと、ロシアの会社が注文を取ったと、トルクメニスタンのこの事業でね。そしたらその会社からトルクメニスタンのその大統領にですね、豪華客船がですね、まあ送られたと。どうもこれは賄賂であると。ところがそのトルクメニスタンではその船を運航するその船員がほとんどいないんで、でなんか揉めちゃったとかですね、なんかその目を向くような話がまだ世界にはこうあるんですよね。だから新興国と一口に言いましてもですね、なんかその実際にはこのモラルが崩壊していて、なんかその新しい国の方向性なんていうのも、ね、それはみんなカッコつけてものは言うんですけども、結局のところ覇権を握って、まあ、武力であるいは経済力でそのトップになった人たちがなんか自分のやりたいようにやってると、なんかそんなことがですね、なんかはっきりとなんか見て取れるんじゃないんでしょうかね。だからやっぱりこのなんていうのかな、国が国の手をなしていないというんでしょうかね。ひたすらなんかその一部の金持ち連中がやりたい放題なんて、あとは搾取されてるだけと、まあ、そんな様子がですねこう垣間見えてきますよね。で今の時代は本当にその国というものが非常に希薄になっちゃったところが多いんですよ。だから例えば国が危機に陥った時はですね、国家の再建をする前に景気のいい国に自分がこう移動しちゃうわけですね。だからその国家ってのは本当にですね、動けない人たちが取り残されるという形になっちゃうんですよ。日本からも随分その製造業なんかでも海外にこう出ていきましたけども、まあしかしですね、日本なんかそんなにこの出ない方ですよね。国内にとどまって頑張ってる人たち、元気の人たちも決して日本は少なくないですね。ところがヨーロッパでもアメリカでもそうですけども、まあ大陸の国々というのは、その景気のいいところにいつでもこう移動して出稼ぎするっていうのが当たり前のことで、でしかしその国家のリーダーっていうのはですね、なかなかそのそういうふうに移動するわけでもなくて、まあその国でですねとどまって頑張るというのが多いんですが、最近はあれ見てるとそんな感じじゃないですね。やっぱりこの世界の金のネットワークの中の一員がですね、なんかやってきて国家の運営もするというのは、まあそんな雰囲気のところが新興国は多いですね。だからその金の世界が崩壊したら、これみんな一斉にいなくなっちゃうわけですね。だから現在のその国際金融の危機というのは、ものすごく重大な危機で、これそのもの、それその、崩壊そのものがですね、政治体制の崩壊をこれ意味するっていう、そんな感じがはっきりとなんかわかりますね。新興国っていうのは、なんか大体がそんな感じになってんじゃないんでしょうかね。もちろんブラジルとかロシアとかですね、非常にこの強い国、インドもそうですけども、強い国っていうのは、そうやってその、崩壊する連中がいるけども、その、ね、その後出てくる連中もいますんで、軍部みたいなところもありますから、まあ、一気にその、なんとかな、全部が終わるってことはないんでしょうけども、まあ、もっと小さい国になりますとですね、本当にこのジンバブエみたいに、 危機が始まったら、その国のリーダーたちが、官も民も産業も全部逃げ出しちゃってですね、まあ、それっきりになっちゃうと。まあ、ロシアもそうだったかな、ソビエト崩壊した時もそうだったかな。なんかそんなことがこれは起きるんじゃないんでしょうかね。なんか本当にそういう、非常にこの、儚い、その政治の様子がですね、なんかこの、電報を見てるとなんか伺える部分がありますね。ミャンマーのことなんか面白いですよね。中国はそのミャンマーをこう実質的にこの影響下に置いてるということなんですけども、その、まあ、電報を読むとですね、ミャンマーに200万人ぐらい中国人がいるんだと。資源開発をやってると。で、もしミャンマーの政治に大きな変化があると、この200万人の中国人と、それから、あれが中国の利権がですね、もう脅かされるんだということを中国政府は心配してるっていうことが書いてあるんですね。なるほど。ですから、その中国のあの電報を見てて感じるのは、今中国政府の中枢部に強硬派っていうのはやっぱりいないんだっていうことですよね。その今のこの腐敗した体制を直そうという人も当然いないし、じゃあその軍を、経済をひっくり返しちゃって軍でこの、ね、国を動かそうという強硬派も今のこの政治局の中枢にはいないんだっていうことがなんかわかりますね。なんかその政治局の中枢というのはあの電報を読んでると、なんかそれぞれがみんな企業と結びついていて、まあ利権の代表者になっていて、その自分の既得権益を守ること、まあこれを一生懸命やってると。で、その中国で最もその民主的な場所は中国のこの共産党の政治局だと。政治局の中央委員会ですか ?25 人の委員がいて、基本的にはこの25人の委員のコンセンサスで決まるんだということが書いてありますね。なんか無責任状態ある種になっちゃってるんですよね。あの全体を見てる昔の周恩来だとか、あるいはその毛沢東みたいな人はもうあれいないんだと思うんですね。だからなんとなくこの風を読みながら、空気を感じながら、みんな自分の利権をどうやったら守れるか一生懸命になってるという、まあ、そんな状況でしょうね。それでその、まあ、電報に書いたんですが、みんなこの自分が辞めた後ですね、自分が訴追されたり、この、なんかそのね、不利な目に遭うと嫌だから、なるべくそういうことしないやつをですね、しそうにないやつをその、まあ、公認に選ぶんだということ書いてあって、なんかこんなの日本でもそっくりですよね。まあそんなことで、中国の内部の実態っていうのもですね、こう雰囲気もね、こうわかると思うんですよ。で、今六者協議ってやってますけども、北朝鮮の、あの、その、中国側の代表っていうのが、なんかその強硬派なんですかね。だからそのナショナリストだってこと書いてあって、決してよく書いてないんですね。だからこの、あの電報を見ていて、アメリカのその国務省の電報を見ていて感じるのは、その見えてない世界が間違いなくあるってことですね。もちろん国務省ですから外交やってるんで、軍の世界はそこにはなかなか見えにくいものがあるんでしょうけども、しかしその、やっぱりどの国もですね、政治の基本はもう今、経済っていうか金儲けになっていて、軍だとかナショナリズムだとかいうのは、全くその表には出てきてないっていうのが実態なんでしょうね。で、その軍だとか、ナショナリズムと表に出すとですね、まずイランみたいにですね、こうなんか世界中、特にアメリカ、ヨーロッパからですね、非常にこの、毛嫌いされると、場合によって制裁も受けると、そういう風な体制になってるっていうことがなんかわかりますね。ロシアもそうなんですね、あれ。ロシアもですね、軍は今、悲しもに、なびかされていて、昔のようにですね、軍がその、まあ、プーチンがね、プーチンの最初の頃ですね、プーチンの最初の頃のように、軍がなんかロシアを動かしてるって感じは全くないんですね、あれ。イランに対する S-300 っていうミサイルの配備もですね、結局はその、見送らざるを得なくなったし、で、まあ本当になんかそういう金儲けにですね、まあ支障となるような軍の動きはですね、まあ世界中で徹底的にこの封じ込めてるっていうのが、なんか実態なんでしょうね。だから日本なんかでも今時こう右翼って言いますけどもね、右翼政治家っていうのが、右翼政治家がこのナショナリズムを引っ提げてですね、こうなんかアジアについて物言い出すと、これはみんなですね、前を潜めて、これは叶わんというのがなんかよくわかりますよね。安倍内閣そうでしたけども、靖国の話、まあ小泉とかそうですね。小泉とかそうなんだけど、靖国の話をとうとうとし始めるとですね、もうみんなもアメリカもですね、みんな参っちゃって、こいつ何に出すんだって感じだったわけですけども、なんかあの電報を見てるとわかりますね。今だから世界は本当に完全にこのマネー政治体制、経済と政治がそのマネーで完全に融合しちゃっていて、まあ、金儲け一本やりで政治も動いてると。しかもその金儲けっていうのは、 金持ちのための金儲けですよね。国民のための金儲けじゃなくて。なんかそんな風になってて、ですからナショナリズムとか、まあ軍だとかいう話はですね、出てこない。まあそんな様子がなんかよくわかりますね。しかし、これ見えてないということは逆に言うと怖いってことですね。革命を起こされちゃうってことですよ。中国なんかの場合は、どっかでこれ銀行取り付けが始まるでしょう。今の様子でね、これ、みんな銀行取り付けやって金融危機ってのは進化していくわけですから、問題はその銀行取り付け起こった時ですよね。それは大混乱なんじゃないですか？で、銀行取り付け起きて暴動を起こせば、それ鎮圧できるのは人民解放軍だけですもんね。だから、やっぱりそういう危機が来ると、やっぱり、ナショナリストって言いますかね、軍部は影響力を持ってきますよ。逆に言うと、そういう危機をバネに彼らは台頭してきますね。そうすると、あの電報なんかもですね、もうなんか本当にわけわかんないって感じになってくるんじゃないのかな。なんか本当にね、国務省連中もですね、どうしていいかわかんないような。なんかそんな感じに、これからなってくるんじゃないんでしょうかね。だからまあ北朝鮮のことも含めてそうなんですけども、今表に出てるのは、まあなんかこうね、経済官僚たちが中心でやってんだけども、本物の軍がですね、あるいはナショナリストたちが台頭してきた時っていうのは、もうアメリカ人は、アメリカの外交っていうのは、口聞く相手もなんかいないし、もうどうしていいかわからないし、まさにこのコミュニケーション不能という状態に落ちるんじゃないか。なんかそんな気がこう強くしていきますね。で、あとなんかこう見てて面白いのはリー・クアインさんのことですね。リー・クアインさんとなんかアメリカの大使が話した時の、そのインタビューの話がなんか載ってましたね。ちょっと何年か前のものだったと思いますけどね。あの台湾のことを書いてあって、台湾のこの民進党がですね、一生懸命こう独立を唱えてるってことに対して、アンビリーバブルって書いてあるんですね。なんかやっぱりそのお金儲け中心って言っちゃうあれですけどもね、なんかやっぱりその台湾とかシンガポールも、今台湾国民党ですけども、大きな流れはやっぱり経済優先ですね。で、その独立の話をしてですね、経済を止めたり、軍をまあ挑発したりするようなことはですね、避けなきゃいかんと。そういうことなんかはっきりとなんか感じますね。逆にそのリー・クアンユってあれ、中国の北京の共産党と、共産党っていうか、北京政府の中の、まあ、国民党系の連中ですよね。あの、経済優先でやってる連中とは仲がいいんでしょうね。なんかすごく、北京のことについて詳しくいろんなことを、なんか、あっと思うようなことが書いてありましたね。だから、やっぱりこの中国人の中でも、経済優先の金儲け好きな人たちが、国境を越えて、なんか今中国の運営、あるいは東南アジアの運営をやってるって様子が、なんか見えてきますね。でも同時にやっぱりその共産党と仲がいいわけで、その、まあ、中国の北京政府と仲がいいわけで、なんか発想としてはなんか、間違いながら上から目線ですよね。民主主義というよりもですね、なんか、オーナーって感じですね。国民もですね、経済も、俺の、所有物っていうね、なんかそんな感じはしますね。だからまあ非常にこの、まあ言ってみれば民度の低い時代はですね、それで良かったのかもしれませんけども、皆さんね、政治的にも覚醒してくるとですね、ちょっとああいう発想だとですね、いろいろと問題が出てくるんじゃないんでしょうかね。あの、特にその危機になった時ですよね。経済うまく動いてる時はまだあんまり問題ないんでしょうけども、危機になってきた時にですね、そういう不満が出てくると、不満を持った奴が悪い奴だと、なんかそんな発想に転ずるんじゃないのかなと。あの、なんか、ね、大使とのインタビューを読んでいて、そんな感じがしましたね。で、ロシアなんかのことを見ると、さっきも言ったようにですね、もうこれは完全にこのなんかマフィア化しちゃってるわけですね。何度も何度も出てきますね。やっぱこの経済の利益をこう代表してるというようなことがね。だからヨーロッパについては、もうやっぱガタガタなんですね。そのリーマンショックの後の、まあ、いろんな混乱について、イギリスの中央銀行総裁とアメリカの大使が会談した時の様子が出てますが、あの、イギリスの中央銀行総裁が飛ばそうつってんですよね。不良債権はそのマークトゥーマーケットするとですね、損失が出るから飛ばしましょうって言ってんですね。それ聞いてなんかびっくりしてるんですね、大使がね。で、その、救援資金はですね、スイスや日本もですね、入れなきゃいかんから、やっぱり日本はやめとこうかってんですね。なんかやっぱり日本って信用されてないんですね、あれね。なんかわけのわかんないことばっかり言うのかもしれませんけどね、日本の金融マンっていうのは、まあ政府の連中もそうですが。 でもまあとにかく金がないってことだけはあれはっきりとわかりますね。だから未だにその状況良くなっていることはありえないわけで、まあだから本当なんか世界もここまでこうね極まってくると、今までの常識では、まあアメリカのやり方ではね、もう収まらないんだと。しかもこれみんな経済優先だから、経済がこけた時はですね、これやっぱ世界の政治も一緒にこけるんだということだけはよくわかりますね。まあまだまだこれ毎日のように出てきますのでね、どうぞ皆さん読んでみたら面白いんじゃないかなと思いますよ。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ウィキリークスから見えてくる世界ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。